猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第636回始まります。はい、今週はですね、ちょっと私の方の都合で、猫好きさんとスケジュールが合わず、また私の一人喋りになります。ご了承ください。猫好きさんもまだ、いまいち体調が優れず、なかなか治らないみたいですね、体調がね。ここに来て、なんかやっぱ季節の変わり目というかですね、私自身もなんか、気温の変化に体がついていけないとか、まあいろいろ、毎日ちょっと喉の調子もおかしい、咳が出始めたかなという、なかなかね、体調を維持するのが大変な時期なんですが、皆様もぜひ注意して、気温の激変を乗り切りましょう。はい、ということで本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
これだけあれば老後の楽しみには困らんわい。
どこまでだ。
誰だ。
人を暇なくせにプラモを作らず、蓋を開けて取説だけ見て戻し、みるみる増える積みプラの山、崩してみせようガンプラジオ。押してまいる。ガンと行こうよぜ。
ガンプラジオ。欲しいんか？これが欲しいんか？
ゴロニャン。
いやー、そっか。海外、タイ、まあ確かにアジアってあんまり、私も海外旅行何度か行ったんですけど、やっぱり新婚旅行で行ったり、うん、ロンドン行ったりとか、
うん、かっこよ、ね、
家族でオーストラリアとか、結婚してからしか行ってないんですけど、海外は、
うん、
オーストラリアとかグアムには行って、まあその3回ポッキリですけど、
う
ん、それ以降全く行ってないんですが、
うん、
なんかアジアね、それこそインドじゃないですか、うん、アジアとかインドとか、
うん、
もう行ってないので、行ってみたいと思いながら、なんかやっぱり敷居高いよねって思っちゃったりしますよね。
うん、でやっぱなんか距離的に言ったらアジアの方が行きやすいし、うん、まあなんか、
うんうん、
本当に週末なんか韓国行ってくるわみたいな OL さんとか多いじゃないですか、うんうん、ちょっと軽くプチ整形しに行ってくるわみたいな感じで、うん、なんかそういうの考えたら本当は行きやすいはずなんですけどね。
そうなんですよね、うん、特に西の方だと韓国なんてもう目の前ですからね。東京行くより近いぐらい、ね、島根とか、
そうそう、
東京行くよりは韓国行った方が近いよねぐらいな距離感です
か、ね、ですよね、
九州とか、
うんうんうん、本当そう、
そうなんですが、いやいや、もう
行かないですね、うん、
分かっちゃいるけど行かないよね、なかなかね、うん、
いやそうなんですよね。なんて九州に住んでたら、うん、なんかあれ大分別府温泉行っちゃうもんな、
そうですよね、
そう、
まあ、結局温泉の方がいいよねって話になっちゃうんで、
ダメですねこれ、結局
ダメですね、ダメなパターン
だ、
ね、
そう2人が2人が追いすぎて、うん、結果お風呂に入りたいってなっちゃいますもんね、うんうん、いや本当、いやでも
はい、
でもそういう旅行先で旅行まん、温泉まんじゅうとか食べれていいですよね、
うんうん、いやまあ確かにそうなんですよ、
うん、うん、めちゃくちゃ癒される。
で温泉によってはまた全然お湯の質が違ったりとか、
ね、うんうんうん、
するじゃないですか、まあそういうのもいいし、はい、それからやっぱりご飯が美味しいですよね、夜のディナーとか、
確かに
朝の朝食とかね、
あ、うん、いいですね、そういうので癒されたい、
もう
それだけでいいかなって最近本当に思うようになりましたよね。美味しいご飯食べ、ちょっと贅沢に美味しいご飯食べて、でお風呂入ってもうあとは寝るだけみたいな、
うん、めちゃくちゃもうなんか
枯れまくってますけど、
枯れまくってますね、いい感じで枯れてます2人とも。いい感じで枯れてますけど、はい、いやでもそれでいいんじゃないですか。無理して背伸びする必要もないし。
なんか旅の話と言いながら結局温泉話になっちゃいますけど、なんか今まで行った旅行の中で思い出の地というか、ここは良かったよねとかっていうところありますか。温泉に限らず。
温泉なんですけど、う
ん、もうやっぱ温泉なんだ。はい、いいですよ、もちろん温泉でも。
なんか日帰りで天山って、はい、なんか湯河原だったっけな、あにある、はいはいはい、
ありますね、天山
天山、ね、はい、天山はすごいおすすめです。
ほう
なんだろう、うん、なんかいい感じ、
うん
うん、
うん、いい感じでしたか。
いい感じですね、結構何回か行ってるかも、
うん、天山、
うん、はい、なんでしょう、なんかちょっと和風チックな感じのお風呂で、何種類かお風呂露天風呂あってみたいな感じで、なんだろう、旦那と知り合う前も行ってたし、知り合っ結婚してからも何度か行ってますね。
はいはい、
1年ぐらい前も行ったかな。
よっぽどじゃいいんですね。
そうですね、なんかのんびりできて。
なるほど、いやそうか、
どっかいい場所あるかな、
うん、
あとサウナ、結果なんかもう近くのなんかそういう健康センターだったりスーパー銭湯みたいなところに行っちゃって、なんかサウナに入るっていうのがもう最近はなんか一番そういうのが幸せかなってなっちゃってますね。まあ言うても最近調子悪いからお風呂なんて行けてないけど、
なるほど、
なんか足伸ばすって言ったらもうお台場のガンダムベースぐらいしかないからな。
いやもう、そうか、なるほどね、
そうなんですよ。どこあります？
いやね、パッと、まあ、ここがいいって特にやっぱりなくて、行ったところはまあそこそこどこでも良かったんですけどね、行きゃ行ったで、まあ、なんとなく楽しむんですけど現地では、やっぱその往復というか行くまでが結構退屈ですよね。
あ、確かに
移動の間が、行った先では結構ね、どこ行っても楽しめるんだけど、ひたすら電車乗ってるとかっていうのが、まあ、そこがちょっと退屈かなと、旅行は、まあ、そこ含めて本当は楽しめなきゃね、本当の旅行のあれにはならないんでしょうけど、
でもガンダルさんのところそのご夫婦で電車に乗れるからいいですよね。
はいはい、
なんか私その公共機関がめちゃくちゃ苦手なので、その電車とかあんま乗って長距離移動できないんですよね。
あ、それはちょっと辛いですね。
それは車って風になっちゃうんだけど、最近なんか車乗ると背中とか肩とか首とかが痛くなっちゃって、結果長距離もあまり運転できないから遠出できないみたいな悪のスパイラルに入っちゃってるから、
ハマっちゃってますね。
そうなんですよ、まあ、そう考えるとやっぱそのなんか公共機関を乗れるちょっと練習をしたいなっていうのはありますね。
そうですね、
まあ、でも公共機関乗れないとお酒飲めないですもんね、ガナフさんね。
そうなんですよ、そこそこ、まあでもあまり最近ねもうお酒もそんなにガンガン飲むあれじゃないので、まあ、ついてから飲めればいいかなみたいな、昔は張り切ってね、なんか朝から缶ビール買ってボヨボヨ飲んでましたけど、もうなんか最近肝臓いたわらなきゃなとか情けない話なので、もう
体のことに
そうなんですよ、
気遣ってる、
だからついてから美味しいお酒を飲めればいいかなみたいな感じですけどね。まあただやっぱり車だと結構やっぱり疲れますよね、長距離では。
疲れますね、
高速とかね、乗ったとしても混んでたら嫌だし、
渋滞したら嫌だしと、下手したらなんか疲れすぎて夕飯食べる前に寝ちゃって、
確かに、
で夕飯なんか 無理やり起きて食べるけど、はい、眠気まだこで食べてるからあんまり味分かんなくて楽しめないみたいな、
なるほど、
そう感じになっちゃうから、うん、
そうだ思い出した、すごい会社入ってまだ新人の頃、もう20代の頃でしたけど、
はいはい、
会社のそのまあ仲間というかな、
うん、
で尾瀬に行ったことがあるんですね。
尾瀬、
うん、
どこですか？
尾瀬って知りません？
知らないですね。
なんだっけ、すごい保護されてるような湿地帯というか、知らないかな、猫好きさん行ったことない？尾瀬
ないですね。それは場所ですか？
場所ですよ。あれ何県になるんだけど、ちょっともうずいぶん前だから覚えてないんだけど、いや、あの時はすごいやっぱり良かったかなと、すごい昔の話なんですけど。
何を見るですか？何があるんですか？
自然ですよ。自然。はい。自然というか、すごいなんかね、はあ、そういう、
尾瀬
とね。
鹿児島県ですか？
鹿児島じゃないです。それは違う尾瀬ですね。
尾瀬は福島、群馬、新潟の3県をまたがる。
うん、そこをまたがる。ちょうどその県境にある湿地帯。
へー。
ここに一度行ったことがあって、この時は良かったなって、すごく自然の中でいい感じだったんですが、ここってすごい入山規制されてて、マイカーでどんどん行けなくて、公共、っていうかその連絡バスとか限られた車しか乗り入れできないですね。許可された車しか。なのでみんなでそれ乗っていくんですけど、
うんうんうん、
めちゃくちゃ酔って、私車酔いがひどいのであ帰ってきてもうヘロヘロになって帰ってきたらそれどんどん山の中なんでぐねぐね登っていくじゃないですか、
うんうんうん、
もうめちゃくちゃ車に酔い、バスに酔いまして、
ああ分かる、山の、
うん、で帰ってその宿というかですね、なんかちょっとおしゃれなペンションみたいなところに泊まったんですけど、
はい、
でまあ美味しそうな晩ご飯出るわけですよ。こじゃれた、はいはいはい、こじゃれたちょっとフレンチっぽい、
あ、はいはいはい、昔
のペン、あの当時のペンションなので、
はい、
全く食べれませんでしたね、晩ご飯、せっかくの晩ご
飯
寝てますとか言って寝てますとか言ってダウンして、
いやでも最高に調子悪いとそうなっちゃいますよね。
そうなんですよ。現地は良かったし、その多分酔わなかったら、その車酔いしなかったら晩ご飯美味しいの食べれたのになっていうのが唯一の後悔ですね。
ああ、いやちょっともう一回リベンジ行ってみたらどうですか？うん、は
い、いやそうなんですよ。いやでリベンジしたいけどまた混んでそうでね、尾瀬がね。
ああ、尾瀬混んでるんだ。
観光地なので思いっきり。
まあそっか、そういうのかな、結構。
いやで今それも結構もう何十年も新人の頃だから、もう何十年も前の話なので、
うんうん
うん、記憶が美化されてる部分は きっとあると思って行ったら なんてことなかったよねみたいな話になるかもしれないけど、
うんうんうんうん、ね、なんか
そんな感じですよね。うん、
初めからね最後までずっと山とかだったら、まあ体力は使うけど、それだったら酔わないかもしれないけど、結構車で山道進ませたらグネグネするから酔っちゃいますよね。そうなんですよ、酔いやすい人は。めっち
ゃ酔う、私ダメなんです、三半規が弱いので。自分で運転してないともう敵面に酔っちゃうんですよね。
ああ、
うん、
そっか。いやでも良さそうですね、
うん、なんかいい感じでしょ、
うん、うん、すごいいい感じ、なんか山、
うん、山の中なんですけどね、
うん、
すごい保護されてる場所なんで、
うんうんうん、へー、体力戻ったら行ってみたいな
まあそんな感じですかね、思い出の地というのは私にとっては、う
ん、あー、私もちょっと思い出の地作ろう、
うん、早めの方がいいと思いますよ、体力のあるうちに
ですね、
うん、
もうない、もう枯渇してないんですけど
いやいやいや、これから頑張りましょうよ。そうですね、
はい、はい、
はい、ということで今週の本編は旅の話でした。
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
いっぱいコーナーです。今週のいっぱいコーナーは10月24日丸円さんから、10月に新発売となったビール 苦さを抑えた IPA のような味わいでちょっと物足りない、うん、ということでツイッターに写真をいただきましたが、グッドエールプレミアムビール、キリンのグッドエールですね。あ、これ新発売になったやつですかね、うん、あのちょっとオレンジの缶で、どうなんでしょう、なんか苦さを抑えた IPA というのは、ちょっと IPA で苦さを抑えたっていまいちあれなんでしょうけど、ちょっとやっぱパンチが足りないということなんですかね。はい。IPA としてはね、やっぱりちょっと苦い方がいいですよね。はい、ありがとうございます。そして10月25日ピンチャーさんから、今日の5杯、今日の5杯、1杯じゃなくて5杯なんです。ビール、サワー、ハイボールかける2、ゆずあらごしロック、お昼食べ過ぎてもまた飲んで、今日は大谷さんお世話になりますと書いています。はい、ありがとうございます。ツイッターに写真をいただいてますが、恵比寿生ビールですかね、ジョッキの。そして、2杯目がサワー、はい、そして焼き鳥ですね、おつまみなんか、あとサラダと、あ、美味しそうだな。はい、最後が、最後はあれですかね。ゆずあらごしロック。ゆずあらごしロック。なんでしょう。ゆずのなんか、あれですかね。ハイボール的なやつのロックってことなんでしょうかね。はい。ありがとうございます。なんかみんな美味しそうですね、どれもね。はい。そして、10月28日、ケンチさんから。標準ラガー、缶に以下の表示ということで、コクがあるのにスッキリ。濃さ、苦味、香り、キリン爆酒ということで、テレビの CM が気になり、久しぶりのビール、その通りでした。ということで、ツイッターに写真いただきましたが、スプリングバレーブリュワリーの標準ラガー496ということですね。スプリングバレーブランドっていうことですかね。はい。一応キリンが出してますけど、これもまだ飲んだことないですね。新発売ということなんですかね。ありがとうございます。久しぶりのビールということでしたね。ケンジさん。はい。そして10月29日加藤さんから、オールジローエクストラビュー。エクストラギュイユ、発音が全然ダメです。海外流通品なので年数表記はないのですが、請求入品だと25年のやつです。25年ですが、割とお手頃な値段で美味しいコニャックです。とは言ってもジャブジャブ飲めるお値段ではないです。苦笑いということで、ツイッターに写真をいただきましたが、コニャックですか。はい、なんか高そうなというか美味しそうなコニャック。私ね、コニャックね、なんか、食わず嫌いというか飲まず嫌いで、未だにあんまりコニャックってまともに飲んだことないんですよね。はい。一度はやっぱりちょっとこういう美味しそうな、お高いコニャックって飲んでみたいなと思うんですが。いやー、なんかね、なぜか、飲まず嫌いというかですね、コニャックだけは飲んだことないですね、未だに。はい。はい、ありがとうございます。はい、ということで、ハッシュタグ、シャープ猫の尻尾にいただいたお酒関係のメッセージをご紹介しました。いっぱいコーナーでした。ありがとうございました。
猫の尻尾。
それではここでいつものように曲を聴いていただきたいと思います。はい、それではお聴きください。ユーコアソシエイトさんで、暖かくして眠れ乙女。
Amen. は待っていた君を。雨上がり爽快な木々の揺れる音に耳を寄せて歩く歩く。君を声、君の見たい場所へ、ここにあるすべて君のために、微笑んでる。
聞いただきましたのは、ユーコアソシエツさんで、暖かくして眠れ乙女でした。はい、この曲はですね、新曲ということで、スタジオリハーサルバージョンをユーコアソシエツさんからご提供いただきました。はい、久しぶりの新曲というか、でもまあ、なんかいつものユーコアソシエツさんらしい曲かなという感じ思いました。はい、そして、同時に告知をいただいてます。ライブの告知をいただいてますので、合わせてご紹介したいと思います。ライブ名は恣意的時空間ボリューム1ということで、今年2025年の10月28日金曜日ですね。出演がユーコアソシエイツさん、古本フルギターさん、信吉さん、過去猫バージョンということで、同時開催がヒロックさんのギター写真展ということのようですね。場所は新大久保スタジオアズさんというところだそうです。会場18時30分、開演19時、チャージ料金が2500円プラスワンドリンクというかドリンク代ということですね。入場料2500円であとドリンク代ということです。限られたスペースから限りないスペースへの旅、恣意的時空間をお楽しみくださいというふうにいただきました。11月28日の金曜日ですね、の夕方、新大久保、お近くの方、ぜひご参加いただければな、と思います。ということで、今週の一曲コーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
お便りコーナーです。今週のいただいたお便りコーナーですが、いつものようにツイッターと改め X のハッシュタグシャープ猫のしっぽとアトマーキャステルポッドキャストの公式アカウントにいただいたメッセージを順番に紹介していきたいと思います。 10月25日、ピンチャさんから、635回の自分探しですが、今年の冬1、2月に滝行に行こうと誘われているんですが、自分を探せるか、シャレでできるか、それとも参加しようか迷ってます。というふうにいただきました。はい、ありがとうございます。1月、2月に滝行ですか。マジっすか。死んじゃいそうだよね。いや、それ、厳しいよ。はい。はい、それに対して、ムンゾーさんですね。ああ、ご無沙汰しております。無日のムンゾーさんですね。久しぶりです。ピンチさんに対して、他人事だと大胆になります。だから、参加いたかな、と。行く前に健康診断して行って、というふうにメッセージをいただいてます。それに対してピンチャーさんが奥さんにはあんたすごい寒がりなのにって止められましたというふうに返信されています。ありがとうございます。いやいや、まあそうですね、ムンゾーさんおっしゃる通り、私も参加してほしいんだけど必ず健康診断というかですね、健康チェックしてからぜひ参加してみてください。ありがとうございます。はい、なんか懐かしいお名前久しぶりに見ました。ムンゾーさんありがとうございます。そして10月28日アポロさんから、令和7年10月27日拝聴のアップルポッドキャスト番組ハッシュタグリストということで、たくさんのハッシュタグの中に猫のしっぽの635回を入れていただいてます。ありがとうございます。はい、そして10月29日、ケンチさんから、635回拝聴、ぶらりのんびり旅行がいいですね。今一番行きたいところは恐山。三途の川のイメージをしておかないといけない年頃です。はい。三大霊場でここだけ行ってないので、はい、ありがとうございます。三大霊場、どこでしたっけ？ちょっとすぐに思い出せないな、なんか。確か恐山一つ入ってますよね。はい、ありがとうございます。いや、私もね、もう本当に三途の川がイメージ、ちらつくような年頃になってしまいました。はい、ありがとうございます。はい、そして加藤さんから、猫の尻尾あの頃の話をお聞きいただきまして、ダメージジーンズ流行ってた頃ありましたね。自分の場合は冬場寒そうなので買わなかった記憶があります。笑い。ファッションに関しては女性の服は移り変わりがあるような気はしますが、男性服ってあれがすごく流行ったみたいなのってありましたっけ？無頓着なだけですかね？苦笑いというふうにいただきました。はい、ありがとうございます。はい、私もダメージジーンズというのは買ったことはないですね。ファッションに疎いので。男性ファッションで言うと、私が記憶してるのは MA1 ですかね。MA1 ジャケット。空軍のパイロットが着るっていう、あれがなんか流行った記憶があるんですが、いかがでしょうか。はい、ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
エンディングです。はい、今回はオープニングでもお話ししましたが、猫好きさんとズーム収録できなかったので私の一人喋りになりました。ご了承ください。いろいろバタバタしていて、相変わらずどんどん収録や編集が遅れて配信が遅れてしまって申し訳ないんですが、なんとか今週中には出したいなというふうに思っています。ということで、小ネタコーナーはちょっと軽い小ネタですが、先週末、1年ぶりに AUGM 東京に参加してきました。懐かしい皆様と久しぶりに顔を合わせて、まあ、Mac ユーザー会ということなので、Mac のお話をいっぱい聞いてきて、とても楽しい一日を過ごしてきました。なんかね、でもどんどん年齢差上がってますよね。若い人はなかなか、ユーザーとしては若い人がなかなか、増えないので、 ベンダーの、方はね、皆さん割と若い方が、まあ仕事も半分あるんでしょうけど、若い方が多いんですが、いかんせ、参加してるユーザーの方はみんなどんどん年齢差上がっていて、まあ私もおじさんの部類になるんですが、いやーなんかね、やっぱユーザー会っていうのは難しいんですかね、若い人にとっては。はい、という、ちょっと半分愚痴のような話になってしまいましたが、まあそういうアップルのユーザー会というのに参加してきたお話でした。はい、それではいつもの行きますよ。次回も聞いてくださいね。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでいつものように、猫のしっぽのエンディングテーマ、風の猫さんにご提供いただきました。三毛猫風の歌を聞きながらお別れしたいと思います。それでは失礼します。
Yeah.